想のユーモア、ユーモアの思想。
それでまあ結構ね、やっぱ戦争のことを抜きにしてこの人って語ることができない人だっていうのはあるみたいなんです。まあちょっと前後するけど、この晩食はカミューの小説って不条理文学ってよく言われるんですよ。不条理って何ですかね。
不条理ですか。
はい、
まあその不条理は不条理ですよね。やっぱその不条理ですね。
僕にとってはね、島田さんが不条理な存在。
うん、だからそのうまく説明できないな、はいはい、うん、こういう感じを不条理って言いますよね。
そう、ああまあ間違ったやないですよ、うんうんうん、うまく説明できないとか、
うんうんうん、
いやまあ今の状況でいうと天才とか人才とかってさっき話はしましたよね、
はい、
あのそういうようなまあ、不条理っていうのもいろいろ解釈をしていけばいろいろ不分けがあるんですけども、まあちょっと参考にした NHK 的説、実はなんか100分でメチョっていうイーテレのね、あのテレビ番組でこのペストで取り上げられたことが2年前ぐらいにあったんですけど、
はいはいはいはい、
そこの説明で書いてあったのがその世界に対する不条理っていうと、
はい、
人間に対する不条理っていう言い方があったんですね、
はい、
世界に対する不条理っていうのはそのさっき僕が言った天才とか人才とか、
うんうん、
天才っていうと、まあ、まさにこのペストが発生する状況だとか、あとは戦争とか、
うん、
そういうような個人の努力ではどうにもならないような、そういう状況が起こってしまったこと、
はい、
そういうことの不条理っていうこともあるし、あとは人間の不条理って何かって言ったら、今まさに僕と島田さんの中で不条理って何ですか、不条理は不条理ですね、
う
ん、嫌な空気になる人って分かり合えないね、これはまさに人間の不条理なんですよ、ある意味。
いや僕は、それを伝えたかったんですよね。
なんか本当にイラつかせますね。っていうこと、ある意味一番これがあれですよ、不条理的な状況ですよ。あとはよく近代化の議論で言われるのは、
はい、
そのこれペストの中にも出てくる話なんですけども、うん、人間っていうのは正しいことを行おうとして、
うん、
正しいことを行えるかどうかって問題なんですよ。
難しい難しいところですね、うん、それね。
できると思います。
いやーもうそれもね、本当バランスを取らなきゃダメだと思いますよ。
どういうバランスですか。
まあそのね、この正しいことを突き詰めていくと、
うん、
なんでしょうね、本当そのダメなものが大きくなりすぎちゃって、
うん、
割合がで、そうなってくるとそういうものを排除する流れになるじゃないですか、
うん、はい、
でその排除する流れもが、うん、またそれは正しくないんじゃないかみたいな感じになるから、
何をもって正しい正しくないを判断しますか。
まあ確かに、まあそれはもう自分の中の物差しでしょう。
物差しは物差しはあると思うんですけどね、
うん、
じゃあその物差しどうやって作っていくってことなんですよ。
そう、それはもうそうですね、まあ生い立ちとか環境でしょうね。
それもあるでしょうね、
うん、
それだったらじゃあ物差しって何も鍛えられないってことになりませんか結局、
うん、
それが終わるじゃないですか、だからいいんですかそれで。
いや、良くない、
良くない、
はい、良くないというのはもう分かってますよ、
うん、そうするとじゃあどうしようとしますかね。まあいいや、はっきりじゃあちょっと答えを言っちゃいますと、
うん、はい、
神が言ってるのは一番要はその過ちを犯しちゃうってのは要は悪をなすってことじゃないですか、
うん、
悪は何なのかって言ったら究極的に神の答えは無知であることが悪だって言うんですよ。
ほ
う、これはもうハンナ・アーレントっていうね哲学者が政治思想家が言ってるんですけども、
はい、
アイヒマンっていうナチスの官僚、それの裁判を見に行ったんですよね。大量殺戮に を事務的に処理した官僚の裁判というのがあるって言って見に行って、それでアーレントが傍聴したアイヒマンの印象っていうのは、ただただ凡庸な普通にいるどこでもいるようなおっさんみたいな人だったっていう。じゃあ何がアイヒマンに欠けてたかって言ったら、ただただ物がわからない無知なおじさんだったってことなんです。状況が理解できない知恵のない存在だったっていうことなんですよ。いろいろその日常のルーティンワークみたいなのをこなすことだけにしか頭がいかないっていうの
は、はい、
そういうところからアーレントは悪っていうのは凡庸なんだっていう言い方をしてるんですけど、まあそれにも通じるところですよね。結局今の状況っていろいろ政府が施策をしてて、それにやっぱりもう従わざるを得ない状況があるんですけれども、それが正しいか正しくないか以前に、まず僕たちそのウイルスがどういう性質のものかがわからない、で、あとはその今どれだけの範囲でその感染者がいるかっていう状況もわからない、で、じゃあその上でどういう対策をすればいいかっていうことの共通の認識もない。多分正義とか先手先手みたいなことは言われているんだけれども、大前提としてそもそもこの状況が何で起こってどうすればいいか分かってるのかっていうところを突き詰めたときに、僕は無知で突き進んでるところっていうのが絶対あると思うんですよね。おそらくこれはもう後で10年後20年後とかに振り返ったときに、あの多分この騒動を知らないような世代の人たちは、なんであんたたちの世代はこういうことをやっちゃってしまったんですかってことを多分今言われてる状況を作ってると思うんですよ。そのことにも通ずるような話だと思います。無知なんですよ。無知なところで正義を多分貫いたとしても、それは結局はやっぱり無知に基づいている正義だから、
はいはいはい、
悪になっちゃうってことがあり得るっていうことなんですよ。残酷ですけどね、非常にね、そういうこと神は言うんですよ。
でもすごいね、芯食ってますね。
芯食ってるでしょ、で結局やっぱりそのナチスドイツだってまさにそうだし、ヒトラーがじゃ あのユダヤ人を排除しようとしたってことは本当許せないことだけども、彼なりの多分正義でもってそれは言ってしまってること、でそれをやっぱり従ってしまった人がアイヒマンとか含めていたっていうことって考えてくると、決してそれはその狂おうと悪をなそうと思ってやったんじゃなくて、むしろ自分が正義足ろうとして結局正義足り得ることに失敗してしまったっていうような人たちのことなんですよね。まあ、スペイン内乱っていうのもそうです。あの軍部がクーデターを起こしたんですよね。あの前にこの読書会で話したオルテガを取り上げた時に話したあの、ピカソのゲルニカですね、あれ結局あのまさにスペイン内乱のを描いた作品なんですよ。あのフランコっていう、まあ、軍の人があのクーデターを起こして、それからスペインっていうのはずっと軍部が政権握るっていう状況をずっと続けていくようなきっかけになったことなんですけども、で神もお母さんがスペインの人なんで、やっぱスペインのことっていうのは結構旧問題とかっていうことで関わってくる話でございます。だからもう時代自体がかなりもうそもそも不条理、そういう状況の中からも、であとは自分もやっぱ決して裕福じゃない状況から出発している。で異邦人っていうさっきの小説はもう母親を殺すその人は主人公の小説なんですよ。でどうして 殺したのになんかいろいろなんか回収欲行ったりとか、裁判官になんで殺したのあなたお母さんって言われたら、いやちょっと太陽のせいですみたいなことを言っちゃうような、なんかトンチンカンのことを言っちゃうような、それぐらいなんか人っていうのはなんていうんですかね、あの思い通りというか、こっちが正義で、あの人間の素晴らしい像みたいなことを裏切るような存在として動いちゃうみたいなことを描いた小説なんですけども、それぐらいにやっぱり人間にそのすごい期待も抱こうとしても抱けない状況っていうものが人間とか人間を取り巻く環境にはもうそもそもあるんだっていう、そういう前提から出発してる作家なんですよ。
なんかちょっと寂しい人です。悲しいと。
悲しいは悲しいですよね。で、いろいろ作品を書いてて、まあ、これは作品そのものに関係はしないんですけど、
はい、
神さんって、まあ、肺結核も患っ って、うん、である程度その活動もちょっと止めざるを得ない状況もあったりとかしたり、うん、その状況もまさにやっぱ不条理じゃないですか、言ってみれば。他の人でもいいのになんで自分だっていうような、うん、なんで結核なんだ、うん、そういうのも思ったりとか。であとね、この人1960年に亡くなるんですけれども、うんうん
はい、
これ実はあれなんですよ、あの交通事故で亡くなっちゃうんですよ。
あら、
最初に車にひかれて、うん、1913年か60年から40何歳とかね、うん、亡くなる形になるんです。だから不条理を書き続けて最後も結局不条理にっていう、なんか、なんかこれはもう完全に運命のいたずらなんですけどね、うんうん、なんかこの人全体を通してやっぱその常に明るさはない
ですね、ないですね、
そういうような人が書くテストなんです。で、あとはね、この人を踏まえるときに絶対考えなきゃいけないのはサルトルっていう哲学者がいるんですよ。
ああ、サルトル、
ね、この人は知ってます。
はい、
名前聞いたこと
ある。名前は何回か寺澤さんから聞いてます。
そうですね、一回ここでも取り上げましたね、うんうんうん、で、カミュ・サルトルって言ったらもうフランスの思想を語る上では絶対にもう外せないぐらいの、特にこの時代だったら外せないビッグネームなんですよ。
はい、そうなんですね。で、
サルトルは哲学者として知られてて、ただこの人も小説を書いてます。
うーん、
オートっていうね、あの白鵬、
白鵬ですか、
オートですね、
そっちのオートなんですか、ですね、王様の都じゃなくて、
あのオートだ、あの
白鵬、白鵬、
逆に そのオートの小説読んでみたいですよどんな小説なのか白鵬のオート、
そんななんか、すごいダイナミックなタイトルですね。
タイトル、そうですね。で、サルトルっていう人は、まあ、実存主義の哲学者っていう言われています。
実存主義も聞いたことある。
ある、
はい、
まあ、もう間違えてもいいんで、
はい、
実存主義って何ですか。
実存主義はそこにあるものを一生懸命考えるっていう、実物を見て、やっぱそのネットで買い物するよりもちゃんとお店行って買いなさいみたいなことを多分言ってる方ですよね。
はい、はい、ありがとうございます
実存主義でもなんか、なんかやりましたよね、全然覚えてないですけど。
まあ、実存、あのね、簡単に言っちゃえば、
はい、
人間っていうのが全ての価値基準になるっていう考え方なんです、
うん、
まあ、それも当たり前だろうって多分思うのかもしれないですけども、うん、あの必ずしもそうじゃない時代っていうのが歴史見ると続いてきたんです。例えば宗教、
うん、
それが強い時代っていうのは、あの人間の権利とか、
うん、
そういうことよりも神のお告げっていうものが価値観としては高いし、それに従って生きるっていうのが、これはまあキリスト教社会、イスラム教社会問わず、そういうものが主流だったわけです、
うんうんうん、
それがやっぱりその、時代が下ってって、うん、近代、まあ、デカルトっていう人が我を思うゆえに我ありっていうね、
うんうん、
自分っていうものを考えられるから自分があるんだ、まあ、これは自我っていう考え方になるんですけども、そういう自分っていうものに意識を向け始めてから、あの自分っていうのが実は大事なもんなんじゃないか、大切しなきゃいけないもんなんじゃないかっていうような考え方っていうのが出てきて、まあ、その果てに、物事の真理を見定めるための哲学、これは理性ですよね、簡単に言っちゃえば理性哲学っていうものが出てくる。これはまあ代表的ならカントだったりとか、するわけなんですけども、でさらに実存っていうのはもっとあの人間っていうものに寄り添うような哲学なんです。というのは文学とかね、
はい、
人の心の気持ちとか、
うん、
そういうものですよね。あの例えば理性で男女っていうような、
はい、
そういうような区分けがあるとして、うん、まあまあ極端なことです、まあ、実存主義とはまたちょっとかけ離れる議論になるかもしれないんですけども、うん、そのカテゴリーっていうのはある程度理性的な括りとしてカテゴライズされてるみたいな風な議論があったとして、だけどもそういう感覚にはどうしても乗っかれないんだよなって思った時に、じゃあどっちの価値観っていうものが正しいのかってなった時に、人間のやっぱ感覚みたいなことっていうのをに重きを置くっていうような哲学です、
はいはいはい、
はっきり言ったら、
うんうん、
で それが究極的に言うともう実存主義っていうのはやっぱり個人主義につながっていくんですね。
うん、
なんか時の権力の言ってくるものに従うっていうことではなくて、あくまでやっぱその個人の独立、自立、個人主義、そういうものっていうものを軸にしていって社会っていうものを動かしていこうっていうような考え方、
は
いはい、なんですけれども、
うん、
そういう意味ではね、カミュって人も割と文学者で、
うん、
割と個人の、あの感性とかそういうものに寄り添うような作家ではあるんですよ。
うん、
ただね、サルトルとカミュって最終的に喧嘩しちゃうんです。
あら、なんか考え方似てそうです。
似てそうなんですけども、
うんうん、
これはね、あのなんでかって言ったら、あのカミュがね、あの、はい、まあ、時代もあるんですけども、うん、サルトルっていうのはあの共産主義者だったんです、フランスの中でも。で、はい、フランスって歴史的にやっぱあの共産主義とか社会主義が強い国なんですよ。
うん、
それはもうフランス革命っていうものをまず最初にやって、あの、はい、昔のそのルイ16世とかを行人に送ったみたいな歴史の中から、あの自分たちで国っていうのを変えようみたいな機運っていうのが良くも悪くも強い国ですよね。だから未だにやっぱり政府に対して批判的な目線とかは多分日本なんか気にならないぐらいのそういう国なんだと思うんですけれども、サルトルは、まあ、まだやっぱりそのマルクス主義っていうのかな、
はい、
そういうのがやっぱすごい強い時代の哲学者だったんで、共産主義というか、やっぱあと資本家っていうものは絶対的に悪だっていうような考え方なんで、そこからの解放としてのやっぱマルクス主義、共産主義、人類無駄平等になるっていう、そういうものを押し広げていくっていうことにある意味、
うんうん、
あの人類の未来があるんじゃないかって考え方をした人なんです。
はいはい、
ただ、
うん、
カミュっていう人は、うん、あくまでただそういうマルクス主義とか共産主義っていうのも一種のイデオロギーで、そういう大きなイデオロギーに乗っかる限りはそれを排除するような力学っていうのも働くし、現にそれが働く、まあ実際そうなるんですけど、例えばあの、ね、統合革命みたいなことが起こると、で、まあ、チェコとかよくプラハの春なんていうような言葉があるんですけども、うんうん、あの独立社会主義国が独立しようとして民主化しようとした時に、あのソビエトっていうのが侵攻して、そういう民主化っていうものを全部潰してたわけなんですよ。
うんうんうん、
ソビエトからしたらなるべく自分の社会主義とか共産主義のそういうような陣営っていうものも保っていたいがためにそういうふうなことをやったんですけれども、それをやっぱ神はやっぱ危惧したんですね。
うんうんう
ん、どんなやっぱり綺麗に見えるイデオロギーでもやっぱそれは一つの力強い排外的なものになってしまえば、すごいあの暴力的なものになる、そういうことには僕は乗れませんっていうようなことで、そうやって言った瞬間にサルトルはブチ切れて、
うん、
でサルトルはやっぱ哲学者なんで、はい、基本なんか感情的にものを書くっていうよりは、
うん、
理論的にあなたの思想はこうやって言って間違ってますよっていうようなことを攻めていく人なんで、
うんうん、
あと時代の状況的にもまだ共産主義っていうものが力を持ってた時代なんで、圧倒的にサルトルの言われてることっていうのがフランスの思想界では支持された。それでカミュっていうのが逆にちょっと気持ち的にはちょっと沈んで、あんまり論文活動とか執筆をちょっと控えたっていうような経緯もあったりするんですよね。ただまた、うん、この中条さんっていうね、このカミュの本を書いてる人は、はい、に言わせたら今の状況を下っていけば、
うん、
むしろカミュの方が支持される考え方になってるんではなかろうかっていう、まあ、カミュの研究者でカミュに惹かれてる人の意見なんで、それはカミュに寄り添ったか意見を言うっていうのはあるのかもしれないですけれども、まあ、ただ読んでみてもペストはやっぱり人の目線に寄り添おうっていう意識はとても強い、まあ、繰り返しになっちゃいますけども。でね、じゃあどういう本なのかっていうことで、早速43分経って作品に入っていきます、はい、いやこれぐらい説明したいとすると難しい本なんですね、
毎度のことながら、
で特にね、あの事細かな時代設定っ ていうのはわからないんですけれども、うん、おそらく1930年代40年代のあのオランっていう都市なんです。でこのオランっていう町は実際にある町です。これはね、うん、あのアルジェリアのフランス領アルジェリアにある地中海沿岸の町、うん、
あらいいところですね、
いいところじゃないですか、うん、風光明媚なところで、うん、実際写真とかもあってね、あのこの
小説、
あこれがオランか、これオランです。すごい綺麗な町じゃないですか。
あちょっと思ってたのと違います
。そうですか。
すごいなんかあのあれですね、なんか、はい、うん、淡白な。
どうしてもね、地中海の気候なんで乾燥地域ですよね、うんうん、
石造りですからね、基本に。
そうですね、
好きじゃないですよね。
じゃあもういいや、あの嫌だって思ってないでください。まあ海は海岸線とかね綺麗、まあ時期にもよるのかもしれないですけどね、うん
まあ、そこから多分あのね沖に出てマグロ取れますからね。
スペインマグロって有名ですからね、確かに、うんうん、そういう知識だけあるんですね、なんかね、
う
ん、
そう、それだけ。
じゃあマグロに注目してください。もう一回もマグロの出てこないですけど、この小説には。
でもマグロを食べるとあのコロナウイルス撃退できるらしいですからね。
本当流しますよこれ。流しますよらしいです。あの僕は責任持たないです。マグロ食べてください。でそのオラン、あの、はい、オランって町は、うん、あの植民地の都市なんで、あの、うん、これまたフランスとその植民地の関係っていうのもまた複雑なんですよ。
なんか前のなんか、ね、あの会で
フランツパノンっていうね、人の思想の家の
聞きましたけど、大変らしいですね、
どうしても大変らしいですねって言われると、まあ、まあそうなんです。そう、今説明しますから、うんうん、
はい、
で基本的に植民地っていうのは何のために存在するかって言ったら、宗主国、まあ、要は支配している国ですよね、
はい、
あのそこを儲けさせるために存在している国なんですよ、うん、そのために、まあ、植民地っていうのは広げるし、まあ、言ってみれば帝国主義っていうような、うん、あの考え方ですよね。帝国っていうのは要は植民地、領土を広げることによって、うん、広げた領土でいろいろその作物を生産したり、うん、あの鉱物っていうものをあの発掘したり、あとはその土地 の原住民とかを労働力として使ったりすることによって、それで資本っていうものを獲得していく。でなぜ戦争が起きたかって言ったら、結局その領土を拡張していこうとする果てに、うん、最終的にその領土の取り合いっていうものでぶつかっていって、ドンパチが起こるっていう流れなんで、この帝国主義っていうのは極めてやっぱり20世紀があのもたらした病なんですよ。でそういうところの状況の中の、じゃ植民都市っていうのはどうなるかって言ったら、やはりあの金儲けというか利潤を儲けることを第一でやっぱ回る町なんですよね。このオランっていうのもそういう場所として設定されていると。でそういう中での人間っていうのは一体どうなるかって言ったら、あのカビも書いてるように、この町っていうのは誰もが金儲けのために動いてるっていう、そういう書き方をするんですよ。まあ、極端な書き方ですけどね。ただやっぱりもうそのこれはある意味我々が住む現代社会がまさにそうなってるじゃん、もうならざるを得なくなってるじゃないですか。もちろん
コンビニ業界とか
そうですね、やっぱもうどんなにやっぱ正義を貫こうとしたとしても、うん、お金を稼いでいくことからやっぱ離れて生きることはできない人がっていう、ね、それがまた難しいところなんですけれども、うん、まあその中でもやっぱりそういう自分が置かれた状況に対してどう生きていくかっていうのはそれぞれ人によってスタンスもあると思うんです。ただそういう街だと思ってください、
はい、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス mother.tersawa@ @gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。